IT を生かす専門家、渡辺和樹の IT ニュース。
人と IT を生かす専門家、渡辺和樹の IT ニュース、今回は第4回目の、ポッドキャストの配信となります。今回のテーマとして取り上げるのが、なぜ国内の IT 人材は不足し続けていると言われているのかについて、いくつかの側面からお伝えしていきたいと思います。まず取り上げていきたいテーマとしては、IPA の方で出している2017年の IT 人材白書のデータから、とあるものをピックアップいたします。日本では IT 人材の 72% がベンダー企業に所属して、残り 28% がユーザー企業に属しています。簡単にどういうことかと言いますと、いわゆる SE やエンジニア、プログラマーはどこに就職しているかというと、いわゆる IT 企業に就職をしています。一見すると当たり前のように聞こえますが、ではですね、欧米諸国と比較をしてみると、その違いの歴然さがわかるかと思います。ではアメリカですね。アメリカでは IT エンジニアは IT 企業に勤める割合、実は 34% なんですね。で、残りの 65%、65.4% なんですけど、の割合でユーザー企業に属しています。まあ、つまり IT 以外の会社に就職をしているんですね。例えば、製造業ですとか、サービス業ですとか、様々な企業に IT 人材がいるということになります。アメリカはかなり、差はあるんですけど、それ以外にも、例えばカナダでも 44% が IT 企業に就職し、56% がそれ以外のユーザー企業に所属しています。比較すると、やはり日本だけ非常に大きな割合になっているということになります。例えば、ユーザー企業の中で、新しい基幹システム、業務の効率化を狙って、システムの開発をしようと、目論んだとします。もちろん、IT エンジニアはその会社の中にはいないケースの方が、先ほどの割合からしてみても、多いので、アウトソーシングをしてその開発をすることになると思います。国内の、IT 企業も、エンジニアを多く抱えている会社よりも、少人数で経営している会社の方が圧倒的に多いです。これは中小企業の大きな傾向でもそのようになっているようにですね。ですので、多重受け負いで仕事をこなす、開発を行うというケースがやはり非常に多く存在します。つまりこのことからどういうことが生じるかというと、ユーザー企業から発注先の IT 屋さんに、まず時間をかけて要件をお伝えするということになります。で、さらに下請けにその要件を伝え、さらにその下請けに要件を伝えということによって、コミュニケーションの労力、そしてマネジメントをする労力、スケジュール管理なども含めて、そういった多くのコストが発生してしまうんですね。つまり社内にIT エンジニアを雇用していて、できる金額よりも多くの金額を外に払って、そしてかつ、コミュニケーションギャップですとか、社内の属人的な、なんでしょうかね、こう、中の独特な業務の吸い出しですとか、まあそういう要件がうまく伝わりきれないという部分もあるなどして、全然こうコストが大きく変わってきてしまうっていう、そんな恐れもあるわけなんです。 昨今の、コロナ禍の情勢において、やはり DX や IT 化によって、仕事を変えたり業務を効率化していかなくならなければなってきました。2020年の IPA が出した人材白書によりますと、ユーザー企業のおよそ7割近くが DX に取り組んでいるというアンケート結果も出ています。それだけ多くの企業は、そういった DX 化や IT 化に向けた働きがやっぱり積極的に行われていると言われ、データとしても現れています。じゃあどういう人材を社内に巻き込みながらやろうかとしていると、中途採用が主に多いようですね。外からそういった IT 技術を持っている人材を採用していこうという傾向が非常に多く現れています。一方、そのユーザー企業がどういうことで悩んでいるかと言いますと、IT エンジニアの質と量ですね。で、質に関しては先進的な技術です。 AI の知識、 IoT の知識、 RPA や、そういったワークフローを IT によって最適化していくなどといった、そういったスキルですね、がやはり不足しているというアンケート結果が多く出ており、かつ人の人材不足も顕著に現れているというのが昨今の状態でございます。そんな中、こんな行政からのレポートも出ております。それは経済産業省から出ている DX レポートというものです。これはインターネットで誰でもダウンロードができる資料なので、ぜひ参考にしてみていただければなと思っております。これによりますと、今のまま IT 化が進まない、 DX 化が進まない状況が続くと、2025年にいわゆるその企業の成長の、目詰まりが出てきてしまうと言っております。で、そこから先2030年までの5年間の間で、かなりな、ロスが出てきてしまうというふうに言われています。はい、具体的に言うとですね、2025年以降で最大1年あたり12兆円の経済損失が生じる可能性があると言われています。で、なぜこのような状態になっているかと言いますと、先ほど申し上げたように、アウトソーシングするときに IT ベンダー間でのやっぱり丸投げですとか多重請負いという部分があり、どうしても会社の中で必要とされている業務の改善にデジタル化がつながっていかないなどの問題が出てくるということですね。あと、会社の中でも役職や部署によって縦割りが多いために、それぞれでデータをうまく活用しきれていないという問題もあります。これの一つの理由として、カスタマイズが多く行われてしまっているために、いわゆるブラックボックスになってしまったために、なぜこのデータが出てくるのかがわからない、どの従業員に聞いてももうすでに前任者がいないなどの理由で、わからないので活用ができない、ただ業務としてこのデータを使わないといけないというような、かなりざっくりとしたデータの活用になっているってことを一つの例として挙げられます。情報システム部門としては、こういった課題に対しての解決は常に指示されていることなんじゃないかとは思います。最後に、私の中でこういった問題を踏まえて、上司や会社、中小企業はどのようにした方がいいのかということをお伝えしていきたいと思います。まず企業に対して提示をしていきたいのが、やはり国外に比べて日本の IT 投資額は非常に少ないと言われているので、内製化に向けた働きかけをできるだけしていきたいというふうに考えております。つまり社内でプログラマーや開発 業務改善ができるような人材を、まあ、これからも抱え込み続けるということの必要性が出てきておりますね。まあ、つまりそれは経費ではなく新たな会社を継続させていくために必要な売上向上につながる投資というふうにより多くの経営者が捉えていく必要があるということです。本業のサービスだけではなく本業には直接つながらないかもしれないけども IT の強化につながる人材の確保、これが急務でございます。でもう一つ、常にいる情報システム部門に関してはやはり企業の存続をかけた IT 化に向けた働きかけに、まあ、注力をしていっていただきたいと考えております。まあ、つまり一つは誰でもできるような簡単な業務をできるだけ自動化する、アウトソーシングするなどをして人がより能力を発揮できるですね、情報システム部門の人がよりスキルを発揮できるようなことに集中できるかかどうかが非常に大切だと私は考えております。はい、今日のテーマはなぜ日本の IT 人材がずっと不足しているのかについて解説させていただきました。ご視聴ありがとうございます。